ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
その時私は20世紀最大の事件によって興奮の絶頂にありました。
どうしたの？数字何騒いでんの？
ねえこれ見て。
何？
チャイナ、私の国の新しい国旗よ。共和国の旗、パパが送ってきてくれたので
、それは？
あ、
踏みつけられたそれよ。
これは今まで貼ってた新王朝の旗。
どういうことよ数字。
長きにわたって人民を苦しめてきた新朝政府が革命によって倒れたのよ。そして新しい共和国が生まれたの。これできっと自由と平等が我が国にもたらされるわ。
私宋慶齢は中国は上海の生まれ。1907年、14歳で留学のためアメリカに渡り、6年間の学生生活を送りました。1911年に起こった辛亥革命の時、私は南部ジョージア州メイコンの女子大で学んでいました。私の父はアメリカ南北戦争の時の国軍リーダーであったリンカーン大統領を尊敬していて、私によく話してくれていたので、この祖国の革命はそのまま自由と平等をもたらした合衆国の北部連合の大義と重なってとても興奮したんです。私のルームメイトはすごく驚いていました。
で、チャイナで勝利した人は誰なの？
この革命を始めた人？
うん、
革命を始めたのは孫文よ。
で、姉さん、その旗が何なのよ？
は？共和国旗よ。この旗を見て何とも思わない？私たちの祖国が今大変なことになってるのに。
五色のストライプは綺麗だと思う。
ああ、これは民族を象徴してるの。それぞれの色がね、漢族、満州族、モンゴル族、回族。
中国っていろんな民族がいるのね。
ちょっと、
私あまり中国のことわからないからさ。
ビレ、自分が中国人って知ってる？
私9歳でアメリカ来て向こうのことあまり覚えてないから。
彼女は私の4歳下の妹でビレ。私と一緒にアメリカに来ましたが、まだ幼いままに渡米したので、すっかり祖国が遠のいていました。
ビレ、あなたにも愛国心あるでしょ？
自分らの感覚を押し付けないで。革命とかもそれが何なのかよくわからないし。
でも今まさに革命の中心にいるのが孫博士だっていうことはわかってるでしょ？それってすごいと思わない？パパがずっと援助してた方が私たちの祖国を変えようとしてるのよ。きっと孫博士なら女性の地位を引き上げてくれるわ。
ああ、女性も政治に参加できるって話。
そう、私が13歳の時に孫博士がうちにパパを訪ねてきて、その時に私に女性も政治参加できて男女平等にしたいって言ったんだもの。
13の小娘に本当にそんな話したの？
私は無双していました。革命の先にはきっとまだ私の知らない素晴らしいことが待っているのだろうと。
次に私が帰る頃には今よりももっといい中国になっているに違いない、そう思っていました。私がアメリカの留学を終えて親の待つ上海へ向けて出国したのは1913年の夏でした。その頃中国情勢は良くない方向へ傾いていました。1912年の年明けに孫博士は臨時大総統に就任していたのに、3月には大総統の職を辞任、そのポストには清朝政府の軍人であった袁世凱がつきました。しかしその袁世凱がくせ者で、第1回選挙で革命家たちの政党である国民党に大敗した後、孫博士を支えていた革命家宋教仁先生を暗殺して国政の実権を奪ってしまいました。それが火種となって第二革命が勃発しましたが、革命派の蜂起は全て鎮圧されてしまいました。横浜に上陸した私はそこで久しぶりに父宋果樹と4つ上の姉宋愛玲と会いました。父は孫文を長きにわたって援助しているし、愛玲は孫博士の英文書をしていたので革命の動きも詳しく教えてもらえると思っていました。
元気だったか？
パパは？
元気だよ。向こうでビレイはどうなんだ？
あの子どんどんアメリカ人になっちゃってる。
大したもんね。アメリカ南部の差別のひどいところにいるのに白人に溶け込んでるんだ。
そうなの。でもパパと姉さんに会ったらどうだったか報告ちょうだいとは言ってたから、上海に帰ったら手紙書くわ。
実は上海行きは難しいかもしれん。あっちは内戦状態にあるんだ。
内戦？
第二革命の失敗で今革命家たちの多くは日本に亡命している状態なの。うちはずっと孫博士を援助していたから北京の連中から狙われてるかもしれない。危ないのよ。
共和国の旗をもらった時の浮かれた気分は一気に消し飛びました。
翌日の9月16日、私は革命支援者グループより孫博士宛ての書簡を持たされていましたので、父の宋果樹と姉の愛玲と一緒に孫博士の隠れ家へ行きました。
緊張してるの？
少しね。
緊張することないわ。孫博士はとっても気さくに話しかけてくださるから。
でも救国の英雄なんだから緊張するわよ。
普通のおじさんだってば。見てみたらいいわ。ああ、それと気をつけてね。孫博士は若い女性に優しいからね。
何それ、どういう意味なの？
私秘書なのよ。いろいろ知ってるってだけ。
何を知ってるのよ。
パパに聞こえるから大きな声じゃ言えないけど、ずっと奥さんと離れて生活してるから女性を求めたくなるって話よ。宮崎当店という方と色っぽいところによく遊びに行ってたりするんだから。幻滅した？
別に、そういうのはよくあることでしょ。
あら、大人ぶるわね。
そっちも年が4つ上なだけで随分大人ぶるのね。
ま、くどかれてよろめくことのないようにね。
くどかれたの？
それはないけど。まあ、くどかれても私の好みじゃないから行かないけどね。
若くてかっこいいのが好みなんでしょ。
お金持ちが好みよ。
は？
おい、もうそろそろ着くぞ。 孫博士。
おお、孫さん。
ん？そちらは？
二番目の娘、慶齢です。
孫博士、お久しぶりです。慶齢です。
おお、大きくなりましたね。いくつになりましたか？
二十歳になりました。
早いものですね。
先日アメリカの留学を終えて帰ってまいりました。
そうですか。それではこれからお父様を支えていくんですね。
今アイレイが孫博士の秘書をしているが、ケイレイもすぐには上海には帰れない。アイレイについて秘書の仕事を覚えるといい。今孫博士が言った通り、ここなら比較的安全だ。これからお前も革命政府要人の誰かの秘書をやってもらってもいいと思ってな。
私が革命をお手伝いするということですか？
いやか。
いえ、喜んで。
では孫博士、たびたび顔を出すと思います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
こうして私は数年ぶりに孫博士と再会を果たし、日本に滞在する間、姉アイレイの仕事を手伝うことになりました。ところが、手伝うことになった早々に姉のアイレイから突然重大な告白を受けたんです。
私ね、結婚するの。
え？
驚くことないわよ。年頃だもの。
誰？
江少奇さん。
誰？
知らないの？超エリートよ。家は代々資産家であり、アメリカエール大学の卒業生であり、あの孔子の子孫でありで、地主、学者、紳士の三拍子の人なのよ。
孔子、あの論語の。
そう。でもそんなのいいの、大資産家ってところがいいのよ。
どこで知り合うのよ。
孫博士のそばにいたんだもの。誰とでも知り合えるわ。
昔からしたたかなのは知ってたけど、まさか孫博士の秘書の立場を利用して結婚相手を見つけるなんて。
1913年の10月、遠征外が大総統としてふんぞり返った中華民国を13カ国が承認した後、その翌月には革命軍の国民党に解散命令が出て、孫博士が革命によって築き上げたものは潰されてしまいました。
ありたまえ。
失礼いたします。ご報告いたします。革命書簡確かに受け取ったと満州の軍閥から報告が入りました。
うん、ご苦労。
こんにちは、蒋介石さん。
アイレイさん、こんにちは。
そちらにおかけになったらいいのに。
自分はこのままで結構です。
根っからの軍人だな。
あ、うちの妹がいますのでご紹介しましょう。ケイレ
イ。はい。
ケイレイ、こちらにいらっしゃるのは蒋介石教官。
はじめまして。
はじめまして、蒋ケイレイです。よろしくお願いいたします。
蒋介石君は東京で設置した革命軍兵士を養成する機関で教官として働いてくれるんだ。
そうですか。
では私はこれで失礼します。
彼はいいよ、実に真面目だ。
すごく固い軍人さんに見えるんだけどね。とにかく革命家たちにはいろんなタイプがいるから、あなた慣れておきなさいね。
なんでよ。
ほら、私結婚するって言ったでしょ。孫博士の秘書はあなたが引き継ぐのよ。
え？私が秘書？
そう、あなたが秘書となって博士の革命のお手伝いをするの。どうしたの？嫌なの？
すごいこと、これすごいことよ。大事件、ビッグニュースだわ。嬉しい。今までにこれほど嬉しかったことはありません。だって孫博士の秘書になれるなんて。私は中国を助けることができる。
孫博士を助けることができる。私も革命の手助けができる。嬉しさのあまり目がくらみそうでした。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
1914年6月22日、東京で中国革命党が結成されました。しかしここで孫博士は自分への絶対服従を打ち出したために盟友であった革命同士の多くが離れていきました。そして7月に入るとヨーロッパで大きな戦争が始まりました。そんな慌ただしい中、9月、姉のアイレイが結婚したため、私が正式に孫博士の秘書となりました。
ケイレイ、ケイレイ。
はい。
私が君にタイプを打ってほしくてデスクの上にメモ紙を数枚置いておいたんだが、それは？
それならもうタイプしてあちらの袋に入れています。
お、そうか。ん？そこにあるのは何だ？
これもタイプで打った文章です。あちらこちらに散らばっていたメモ紙や報告書の下書きは、私が中身を精査してまとめてタイプで打っておきました。構成もしましたのでご確認ください。どうかされましたか？
まさか、全部タイプで打ったのかね？
いけませんでしたか？
いや、あの分量だと2、3日はかかると思うが。
すみません、全部打ってしまいました。
おお、構成もできてる、完璧だ。ん？これは？
そちらはフランス語でしたので英訳しておきました。
君はフランス語もできるのか？
はい、少し。
すごいじゃないか。いやー、宗家の姉妹はすごい。君のお姉さんもなかなかだったが、君はもっとすごい。
ありがとうございます。孫博士から褒められたことがすごく嬉しかった。そして姉のアイレよりも優れていると言われたことがもっともっと嬉しかった。ビレ、元気にしてる？私はずっと夢見てきた革命のお手伝いをしています。実はね、あなただけに話すけど、私孫博士の笑顔に参ってるみたい。ちょっとした冗談を言って笑ったりするのを見ると胸がギュッとなる。それとね、紅茶を膝にこぼして困った顔するのも好き。子供みたいにすごく可愛い。もしかしたら私最初に孫博士に会った13歳の頃から好きだったのかも。でもいけないわよね、パパと同じくらいの年の男性にドキドキするなんてね。あ、これ絶対パパに言っちゃダメよ。じゃあまた手紙書くから、ケイレイ。はい。
こんにちは、孫ケイレイさん。
紹介席さん、孫博士は革命党の方々と出ておりますが。
存じております。話があります。私は中国に戻り、革命党員に指示を出す任務につきます。なので出国前に話がしたかったのです。
何でしょう？
単刀直入に言います。ケイレイさん、結婚してください。
え？
あなたを一目見て好きになってしまいました。
だって奥様がいらっしゃるでしょ。
10代半ばで結婚した妻がいますが、彼女とは別れます。どうか結婚してください。
本当に単刀直入ですね。でも私はあなたと結婚するつもりはありません。
そうですか。わかりました。話を聞いていただき、ありがとうございました。これで失礼いたします。
あまりにも急すぎて、一瞬何が起こったのかわかりませんでした。が、人生で初めてプロポーズされた実感が湧き上がると、私は次第に興奮してしまい、結婚した姉にこのことを打ち明けました。
はあ、はあ、翔さんから求婚されたの。やっぱりそうなったのね。
何その予見してたような言い方。もちろんお断りしたけど。
一緒に暮らしている女性がいるのにやるわね。
そうなのよ。あの人一緒に暮らしている奥さんと別れるとか言うのよ。とんでもない人だと思った。
いやいや、今奥さんとは一緒に暮らしてないでしょ。
え、
あら、あなた奥さんのことだと思ったの？
何？
今一緒に暮らしているのは愛人よ。
もう唖然としました。蒋介石さんは私からプロポーズを断られた後、奥さんとも愛人とも別れて二人目の奥さんを迎えたそうです。孫博士、質問があります。
何だい？
孫博士は若い女性が好きなんですか？
なんだよ急に。
姉の愛玲から聞いてたんですけど、宮崎当店という方と色っぽいところによく遊びに行ってたりするって。
違う、それは当店が無理やりに。
行くんですか？行くんですか？
行った。
そこは私くらいの若い女性とかいるのでしょうか？
いるけど、それが？
私は博士の色事の対象、恋愛の対象にはならないのでしょうか？
なるわけないじゃないか。
なぜ？
だって君のお父さんは私の支援者だぞ。そんな。
なぜ支援者の娘だと対象にはならないのでしょうか？
なぜって、私は君と一体いくつ年が離れていると思っているんだ。
27。
さっと答えられるんだね。ほら、君のお父さんと私は年がほぼ一緒だから。
でも宮崎当店さんと色っぽいところに行った時には私くらいの若い女性がいるのでしょ。
ああ。
では私も相手にできるということですね。
一体何が言いたいんだね。君は優れた頭脳を持っているが、時々何を考えているのかわからなくなる。
もう我慢できないので言います。私は孫博士が好きです。師弟愛とも違う、親子愛とも違う。言えてすっきりしました。実は私の両親の健康が優れないので、一緒に上海に帰ることになりました。
何？
しばらく孫博士の元を離れますが、どうか気をつけて達者でお過ごしください。
いや、おい、君。
ああ、蒋介石さんから私プロポーズされました。断りましたけど。では。この時私はイラついていてちっとも気づきませんでしたが、姉の話によると、どうやら両親は私の孫博士への恋心に気づき、大事に至らないうちに上海へ戻そうとして体の不調を訴えたようでした。私はまんまと引っかかって孫博士から引き離されたのです。一方、孫博士も姉アイレイから私がもう戻ってこないかもしれないと聞かされたらしく、それから目に見えて弱っていったらしいです。そして何かと世話を焼いてくれる梅屋正吉さんに相談し、即私を日本に呼び寄せようとなったようでした。
港が見えてきました。
3ヶ月ぶりだわ。孫博士はお迎えに来てくれてるかしら？
ええ、いらっしゃってます。あそこに見えますよ。
どこどこ？
ほら、
あそこに小さく見えてるでしょ。ああ、ほら、大きく手を振っていらっしゃる方、あれは孫文先生です。
あちらから私見えているかしら。
見えていないでしょう。ケイレさんが乗っている船だから、迎える自分を見せたいのでしょう。
あんなに大きく一生懸命手を振って、
私もだ。
本当？
私は君との毎日がいいんだ。君との毎日が必要なんだ。
私もあなたが必要。妻となって、これからはあなたと共に革命を目指したい。あなたの目、あなたの耳、あなたの手足となってあなたを助けるわ。
私も君の夫となり、君の目や耳、手足となって。
いや、私の目や耳なんかにならないで。あなたは革命のために見るべきもの、聞くべき声があるもの。その代わり、あなたの胸の中を私でいっぱいにして。
もうすでに私の中は君でいっぱいだよ。
1915年3月、私たちは夫婦になることを決めました。そんな私たちのために、活動初心屋さんの梅谷夫妻が骨を折ってくれて、孫博士の奥様を日本に呼んで離婚の話をまとめてくれることになり、あとは私が両親に許しを得るだけとなりました。しかし、実家に説明に行ってみると、案の定、父から孫博士の結婚は反対され、暴言、自宅に監禁されてしまいました。
絶対に許さん。
ずっと毎日泣き続けていると、見かねた母がそっと鍵を外してくれたので、逃げるようにして日本に舞い戻りました。
ケイレ
イ。孫博士、帰ってきました。
お帰り。
日本に着くと、梅谷正吉さんとその奥様徳さんの世話で、孫博士と結婚披露宴を開いてもらいました。
さあさあどうぞ。
日本の政治家では犬飼剛さん、そして現用者という結社の総帥である遠山満さん、大陸浪人を自称する宮崎東天さん、他来日以来孫博士がお世話になった方々からお祝いの言葉をいただきました。
よし、それじゃあわしが高砂を打たせてもらおう。
よっ、犬飼先生待ってました。
待ってました。高砂よ、この裏、
もしかしたらこの日が夫婦となった私たちの一番ハッピーな日だったのかもしれません。この後は革命の戦いに明け暮れましたから。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
1915年12月、遠征街が帝政を樹立しました。つまり共和制を放棄してまた清王朝時代に戻したのです。もちろん我が夫孫文は怒りました。せっかく清王朝を倒したのにまた帝政を復活させるなんて。ここからが第三革命の始まりとなりました。夫孫文は各省の代表者に遠征街政府に対し決起するよう促しました。すると中国の各省が遠征街政府に反対し続々と独立しました。予想を超える反発に遠征街は慌てて帝政を取り消しましたが、失意の精神的なダメージにより遠征街は休止してしまいました。1916年は変化とともに大きなものを失った年でした。4月夫孫文、2年9ヶ月滞在した東京を離れ上海へ入りました。5月には共に戦ってきた陳吉備さんが暗殺されてしまい、10月には高校さんが病死してしまいました。遠征街がなくなっても依然として北京政府は強力な軍事力を維持していました。この時の中国は北の軍閥と南の革命政府軍で睨み合っており、夫孫文はずっと北伐するための準備を続けていました。
はい、秘書って私が帰国する日を忘れるくらい忙しいのね。
ビレ、いつ帰ったの？
知らなかった？私20歳になったのよ。お姉さんも20歳になった夏には留学を終えて帰ったでしょ。
ごめんなさい、いろいろ忙しくしてたものだから。
アイレー姉さんにも会ってきたけど、あそこは別天地ね。世界の富豪の妻だもの。
革命にもだいぶ援助してもらってるわ。
アイレー姉さんは富豪と結婚、ケイレー姉さんは革命家のリーダーと結婚か。金を大量に生む方と金を大量に消費する方、世の中うまくできてるわね。私は誰と結婚しようかな。このデスクに置いてあるポートレートに孫博士と一緒に写ってる人誰？
ああ、蒋介石っていう人よ。
へえ、一緒に写っているということは偉いの？
その人に興味持つのはやめなさい。奥さんいるんだから。
自分は奥さんがいる人と結婚したのに。
やめてよ、私はちゃんと離婚した後に結婚してるんだから。
はいはい。
はい。あ、わかりました。すぐに出ます。ごめんね、出なきゃ。
いってらっしゃい。
1917年、妹のビレイが帰国しましたが、長女のアイレイも次女の私も個人の時間などをなかなか持てなくなっており、三姉妹で揃うことなど難しくなっていました。
彼は陳慶明、第一軍総司令に任命した。
よろしくお願いします。
よろしく。
これから北京政府と戦う戦略を練ってもらう。
お言葉ですが、私が思うに今北京政府との交戦は避けた方が良いと思います。待ち受ける強い軍と長い遠征に疲れた軍が戦えば疲弊するのは後者です。考え直していただければ。
何を言ってるんだ。革命成就には北伐は避けられない。
ここは南の各省が連合して力を蓄えるべきです。わざわざ北伐する必要はありません。
私は北伐するために兵を養ったんだ。北伐がないと革命はならん。
はっ。
この陳慶明という人、何かを起こしそうな予感がしました。
どうしました？
興奮しすぎたようだ。
またですか。 どうしたんですか？どこか痛いんですか？
いや、違う。平気だ。
この時、陳慶明から感じていた嫌な予感と重なっていて、夫の体調のおかしさに気がつきませんでした。革命軍司令官の陳慶明が広東攻撃し、軍閥を駆逐し、広州に第二次広東軍政府を樹立しました。ですが、陳慶明が活躍して少しずつ主導権が渡ると、次第に横柄な態度も目につくようになり、蒋介石が夫孫文に陳慶明を信頼しないように忠告しましたが、夫は陳慶明に疑いを持つことはありませんでした。
慶齢姉さん。
ああ、どうしたの？
前にそちらの家に伺った時に蒋介石さんとお知り合いになれたので、ね、話をしたらすごくまっすぐな方でね、いいなって思っちゃった。
何？
彼にプロポーズされちゃった。私ね、蒋介石同士と結婚をしようと思ってね。
あの人には奥さんがいるって言ったでしょ？
別れるって言ってくれたわ。
ダメよ。あの人何に奥さんもらったと思ってんの？
私で3人目でしょ。
何を考えてんの？そんなに簡単に決めない方が。
反対なの？
反対よ。奥さんを何人ももらった。
私がそれでいいって言ってるの。姉さんがプロポーズされたわけじゃないんだから。
アイレイは相談した？
したわ。そしたら有望株だからおすすめよって。
もう何言ってんのよあの人は。
なんでそんなにムキになって嫌がるの？安心して、あなたみたいにちゃんと奥さんと離婚してから私結婚するから。
もし結婚したらあなたと私もう会えなくなる。
何のやっかみ？意味がわからない。
美玲はその後蒋介石と結婚し、私たちは会うことのない姉妹となりました。1922年、嬉しい出来事もありました。私のお腹に小さな命が宿ったのです。これには夫孫文も大変喜び、一日に何度も微笑むようになりました。そして6月16日、夜中、私は総督府の建物の中で眠りについていました。
敬礼、敬礼。今電話が入った。我々に危険が迫っている。ここから脱出しないといけない。陳の軍が我々に向かって侵攻しようとしている。ここを離れて軍艦に向かい、反乱軍への抵抗を指揮せねばならん。始まったか。行くぞ。
待ってください。私は残して、あなたは一刻も早く軍艦へ移動してください。私がいたら足手まといになる。あなたがここを去ってしまえば私はそれほど危険はないと思います。早く。
ダメだ。
早く逃げて。敵の狙いはあなたよ。
ここは我々でご婦人を守ります。孫元帥は早く軍艦へ。
わかった。
急いで。
私たちは総督府を出て指定へこもりましたが、
孫文を殺せ。
集中砲火を浴び、私を守ってくれていた隊員は次々と死んでいきました。もう生き残ったのは3人だけとなった時、敵兵士の略奪が始まったので、その群衆のごった返す中をすり抜けて逃げ延びました。やがて
軍艦の上で夫孫文と再会できましたが、私のお腹の赤ちゃんは私の震える足の間から真っ赤な鮮血となって流れてしまっていました。1925年1月、夫孫文は北京のロックフェラー病院で肝臓がんと診断されました。もう末期でした。
ケーレ
ー。はい、ここにいます。
もうそろそろのようだ。
冗談はやめてくださいよ。
君との9年、私は君に何も与えることができなかった。
たくさんのものをいただきました。
君との子供。もう長い物語が終わるよ。
ダメです。ほら、梅谷正吉さんからあなた宛に電報が来てます。
読んでくれないか。
君は兵をあげたまえ、我は財をあげて支援す。
長崎の人間やけんね、大伝助けるし大伝受け入れる。孫さん、あんたは兵をあげたらいい。おいはそいを財ばあげて支援ばすっけ。
梅谷正吉は何があろうと孫文とその妻慶齢さんば助け続けます。そして私は孫人の妻ですけんね。
ああ、これは失礼ば、私宮崎虎蔵と申す者です。仲間には宮崎当店で通っております。あなたが孫先生ですか。
孫さん、中国革命うちは信じてよかったですよね。絶対ですよ。
あ、孫さん、私の名は遠山満です。これからは現用者が組織を挙げて君を支援しよう。よろしく頼むよ。
私は現用者の初代社長平岡幸太郎と申す者です。孫君、我々は貴君の来訪を歓迎します。
私の願いは今福岡の町から日本だけじゃなくアジアを支える人材ば送り出すことじゃ。金は大して持っとらんが、人が必要ならいつでも言うてくれ。福岡にはわしも安川もおるんでな。
では孫一仙の最後の言葉を伝えます。中国革命に力を費やすこと40年余り、その革命活動から分かったことは、革命を成功させるには何よりもまず民衆を喚起し、力を合わせて奮闘せねばならないということである。しかしながらなお現在革命は未だ成功していない。引き続き努力し、その目的の貫徹に向け誠心誠意努めていかねばならない。引き続き努力し、誠心誠意努めていかねばならない。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人、最終回第12章孫文と敬礼。作演出阿久根智明、出演長渕幸利、渡辺美穂、坪内陽子、青木敦子、二橋康弘、三輪哲造。番組イメージ曲作曲里知紀、技術内野明、企画構成作曲大塚和彦、協力ライトスタッフギルド。制作著作は FM 福岡でした。なお脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。過去の放送はポッドキャストで無料配信しています。 FM 福岡のホームページからどうぞ。この番組は FM 福岡をキーステーションに、 FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。